こんにちは、ハルトです。ナイナアトリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。玉ひよ赤ちゃんの幸せな面辞典2021-2022年版は、妊娠出産育児情報ブランド玉ひよによる子供の名付けのための実用辞典である卵クラブ編集部が編集し、生命判断を含む複数の戦術に携わる栗原理代子が監修を務める2020年間、485ページの本書は、候補名を単に大量に並べるだけでなく、名付けの基礎、音、漢字の化数、おすすめの漢字、季節などのイメージという複数の入り口を設けている点に特徴がある。親が先に呼びたい響きを思い浮かべる場合もあれば、込めたい願いや使いたい漢字から考える場合もあるため、異なる検討手順を一冊に統合している。出生届に関する実務的な基礎知識も扱い、名前を家族の願いと日常の使いやすさの双方から検討するための参照書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に名付けの基礎知識と注意点を。候補探しの前段に置く構成。本書の第1章は名前の実例集に入る前に、名付けの基本と決定時の注意点を確認する章として置かれている。この順序には実用上の意味がある。名付けでは印象的な漢字や流行の読み方に目を奪われやすい一方、家族が無理なく呼べるか、読みを伝えやすいか、生と並べた時にどう見えるかといった確認が欠かせないからである。署名の幸せは特定の唯一解を断定するというより、親が子供への願いを整理し、候補を比較する過程を支える枠組みとして理解できる。加えて出生届の書き方、出し方に関する情報を含む点は、命名を観念的な作業だけで終わらせない。候補を増やす段階、候補を絞る段階、届け出に備える段階を区別して考えられるため、初めて名付けに向き合う過程でも検討の順番をつかみやすい。多くの名前辞典が実例の検索性を主軸にするのに対し、本書はその検索結果をどう判断するかという前提にも紙幅を湧いている。次に音から選ぶ章が扱う。呼ばれ方と言霊の視点第2章は、名前の音から候補を探すための章であり、言霊系で見る名前も扱う。日常生活では名前はまず声で呼ばれ、本人も繰り返し聞き名乗る。そのため漢字の意味だけではなく、音の長さ、語感、呼びかけた際の印象を検討することには現実的な価値がある。本書は音を親の好みだけで選ぶのではなく、名前が与える印象や願いとの結びつきを考える入り口として提示していると言える。ここでの婚礼や生命判断に基づく見立ては、科学的な性格予測として受け取るべきものではない。むしろ家族がどんな響きを心地よいと感じるか、どのようなイメージを名前に託したいかを言語化するための文、肩書き書的の線である。例えば先に読みを決める過程なら、後から漢字化数、意味を照合する必要が生じる。この章はその最初の入り口を担い、事象以降の条件と組み合わせて候補を吟味するための基盤になる。さらに画数と語角の数え方を生命判断の検討手順として示す第3章では、化数から選ぶ名付けを取り上げ、文字数別の語角の数え方などを説明する。化数を重視する家庭にとって難しいのは、候補名そのものより生徒の組み合わせや数え方の手順である。本書は生命判断を使う読者が候補のどの部分を確認するのかを整理する役割を果たす。姓が決まっている以上、同じ名でも家族によって見立てが変わりうるため、単独の名前一覧だけでは判断しにくい。この章の価値は画数を候補の選別条件として扱えるようにする点にある。ただし、化数による吉凶は戦術上の体系であり、将来の能力、人格、幸福を客観的に保証するものではない。その限界を踏まえるなら、化数は親の安心感や家族内の合意を支える一要素として用いるのが適切である。本書全体も、音、漢字、イメージという別の章を併置しており、化数だけで結論を出すよりも、複数の基準を照らし合わせる使い方に向く構成になっている。そして、化数別のおすすめ漢字が、意味と表記の候補を具体化する第4章は、一画二画といった画数別におすすめの漢字を提示する。これは画数を気にしながらもどの漢字を選べばよいかわからない読者にとって検索の入り口を具体的にする仕組みである。漢字一字には意味、視覚的な印象、読みの可能性があり、名付けではそれらが互いに影響する。例えば親が自然を思わせる意味を求めても、生徒の画数や希望する読みとの両立が難しいことがある。画数別の配列なら、先に必要な条件を絞り、その範囲で意味や読みを比較できる。本書の実例漢字紹介は、こうした往復作業を紙面上で行いやすくするものだろう。また漢字を選ぶ際には、名付けに使用できる文字か、一般に読まれやすいか、将来本人が説明や記入をしやすいかも確認したい。辞典の推薦をそのまま採用するのでなく、家族の性、読みの明瞭さ、願いとの整合性を照合することで、漢字の選択はより納得のいくものになる。 最後に季節や情景のイメージから、親の願いを名前の意味へつなぐ第5章のイメージから選ぶ名付けでは、春や夏などの季節を含む象徴的なイメージを入り口にする。これは先に画数や読みを定める方法とは異なり、どのような景色や価値を思い浮かべてほしいかから候補を考える方法である。季節に結びつく漢字や言葉は誕生時期を反映するだけでなく、明るさ、穏やかさ、生命力といった連想を親子で共有する手がかりにもなる。ただし、誕生月と関連する字を必ず選ぶ必要はない。和城イメージ検索の長所は、家族が大切にしたい願いを幅広く発見し、読み漢字画数という他の条件と照合できる点にある。本書は、音画数漢字という技術的な検索軸に、イメージという感情的象徴的な検索軸を加える。これにより条件に合う名前を探すだけでなく、候補がなぜその家庭にとって意味を持つのかを確かめられる。候補を絞った後、由来を簡潔に説明できるかを家族で話し合う際にもこの視点は有用である。結論として、本書はこれから子どもの名前を考える妊婦妊婦のパートナー、また候補はあるものの判断基準を整理できていない家族に適した一冊である。読みから探したい人、使いたい漢字がある人、画数を確かめたい人、季節や願いのイメージを出発点にしたい人では、必要な情報への入り口が異なる。本書はそれらを章ごとに分け、同時に一冊の中で行き来できるようにしている。そのため、単一の命名法を信じるための本というより、複数の条件を比較しながら家族なりの結論を作るための実用的作引きとして役立つ。とりわけ、姓名判断を監修者の専門領域として組み込みつつ、名付けの注意点、豊富な漢字、名前の参照、出生届という実務まで射程に入れている点が特徴である。画数や言霊に関する内容は文化的な判断材料として扱い、子どもの将来を決める根拠と課題に見なさない姿勢が望ましい。それでも願い、呼びやすさ、表記、生徒の相性を一つずつ確認する作業には価値がある。流行名のランキングだけでは決め手を得にくい読者にとって、本書は候補を発見し、検討の理由を言葉にする助けとなる。ご支援いただける場合は、栗原理央子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。